渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、皆さんからいただいたレター、お悩み相談にお答えしていきますが、冒頭ね、ちょっとみんなにお聞きしたいことが、相談したいことがありまして、ちょっと聞いてください。はい。っていうのも、結論から言うと、沖縄でね、なんかおすすめの過ごし方とか、スポットとか、あれば、ぜひね、コメントとかレターで教えてほしいですっていうことにね、なるんですけども、どういうことかっていうと、11月、来月ですね。まあ、来月って言ってももう、来週は11月入るんですけど、もう10月末ですよね。ね。まあ、月日が経つのはまた早いもんで、もう、11月なんですけども、来月、沖縄にね、行く予定があります。っていうのも、観光に行くっていうよりは、まあ、勉強に行くんですけども、今通ってる、その心理学カウンセラーの、養成スクールの講座が沖縄でね、あって、これがまあ沖縄合宿っていう形で、最後のこう、まあ集大成っていう形でね、今までその神戸とか東京とかそれぞれ各地で開催してたんですけども、最後は沖縄でみんな集まって、集大成の総仕上げ講座をね、やりましょうっていうことになってて、沖縄にね、行くんですよ。で、まあ、せっかく沖縄行くんやったら、まあ、その講座だけ受けて帰ってくるっていうよりは、まあ、なんか観光というか、沖縄で、こう、まあ、プライベートな時間を過ごしてもいいなとは思ってて。で、実際に、こう、セミナー当日に朝から家から向かうと、ちょっと間に合わない感じなので、まあ、前泊っていうんですかね。その前日入りするんですよ。で、それは、まあ、ハーンともね、ちょっと前日入りして、なんか沖縄、こう一日、ね、弓ハーンと一緒に過ごして、で、一緒に講座を受けようか、みたいな話してるんですけど、終わってから、その講座が終わった翌日に、すぐ帰ってもいいんですけど、まあ、これもね、後泊っていうんですかね。こう、終わった後も、ちょっともう一泊して、一泊挟んで翌日の昼帰ろうかなって思ってるんですよ。で、この、最後の一泊二日をどう過ごすかっていうのを考えてなくて、まあなんなら前泊の時もどう過ごすか考えてないんですけど、それはまあハーンもいるんで、まあなんとかなるやろうと思ってて。で、講座終わってからの後の方に関しては、なんかね、ハーンはハーンで、またなんかちょっと予定というか、なんかそれも見て、いやだからもうなんか、決まってないんですよ、とにかく。全然。で、僕も、すぐ帰ってもいいけど、まあ一泊ぐらいしようかなとね、後ろも一泊しようかなって思ってて、で、その同じ講座を受けてる、まあ友達とかと一緒に過ごしてもいいなとは思ってるんですけど、いかんせん、まあなんか帰る人で、やっぱりこう、仕事があるとか、家族が待ってるとか、いろんな事情でね、早帰らなっていう人も多かったりするし、で、きっと残る人もいるんですけど、どういう過ごし方すんのかようわからんし、なんか、誰と過ごしたいかもわからんし、なんかあんまり、なんていうかな、その、誰かと一緒に行動したい気もするけど、でもなんか誰か任せにすると、いつまで経っても予定決まらんしっていうので、ってなんか思ってて、まあなんか、その場のノリで、おう、じゃあここ行こうぜ、ウェーイってこう行くイメージもあるんですけど、でもなんか一人で過ごすとか、なんか一人で過ごすベースで一旦考えてみてもいいかなっていう気もしていて、もうなんか散々合宿なんでね、合宿で何日かひたすら、こう、まあワークしたり、講座受けたり、まあみんなと喋ったりして過ごしたんで、なんか、ラストの沖縄はもう合宿終わって、ちょっと解放されて、なんか、沖縄っていうものを一人でゆったり楽しむっていう過ごし方もいいかもな、みたいな気もしていて。っていうね、背景です。はい。ってなると、じゃあ沖縄どうするってなるんですけど、 まあそこで、まあ鍋友の皆さんはね、やっぱ沖縄詳しい方も多いと思うんで、一泊二日でこんな過ごし方あるよ。特に、まあゆったり過ごしたりとか、癒しを感じたりとか、まあ沖縄らしい過ごし方とか、まあ美味しいご飯とか。なんかそういう観点でこんなところいいよ。例えば自然がね、豊かなこんな場所があるよとか、海がね、綺麗なこんな場所があるよとか、あとはまあ施設でもいいですね。例えばまあ水族館とかも癒しスポットですよね。水族館とか、そういうなんか、歴史とかを感じるようなパワースポットみたいなところも気になるし。ってなわけで、まあなんか別に一人っていうのは重要じゃないんですけど、なんかこう、ゆっくりしたり、そうやな、ゆっくりする感じとか、沖縄の自然とか、なんかパワーとかを感じられる、うん。なんかゆったり過ごせるような場所かな？癒しとかね。うん。アクティブは結構もう合宿で疲れてると思うんで、うん。たりっていうイメージはあるんですけどね。あとまあ美味しいご飯みたいなっていう観点で、ちょっと11月の沖縄って行ったことないんでね、ちょっとどんな感じなんかあんまり分かってないんですけど、気温とかね、どんな過ごしやすさかとかもちょっと分からないんですけど、うん、沖縄自体はね何回か行ったことが2回ぐらい、1回だけ、え、何回行った？2回ぐらい行った？一回だけかな。ちょっと忘れたんですけど、 YouTube でもね動画撮ったことありますけど、うん、夏に行ったことはねあるんですけど、うん、まあちょっとねどんな過ごし方できるかなっていうのを、まあもしよかったらね、なんかここ良かったよとかここ美味しかったよとかねあれば、ちょっとコメントとかレターで教えていただければ、僕のねちょっとイメージが膨らんでいきますと思います、膨らんでいくと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、今日のね、レター行きましょう。ご相談にね、なってます。ラジオネーム、匿名さんですね。いつも配信楽しみにしています。何かにつけて罪悪感を感じてしまう性格について、相談させてください。相手からのお誘いや頼み事を断った時などになぜか罪悪感を抱いてしまいます。先日も姉から遠方に住む祖母の家に泊まりで遊びに行かないかとお誘いを受けたのですが、数ヶ月前に流産の手術を受けたこと、手術後も妊活の通院があるので泊まりでのお出かけは避けたい等の理由でお断りをしました。かっこ姉には流産妊活のことは話していません。私も久々姉や姪っ子たちに会いたかったのですが、通院と泊まりの予定が被ってしまう可能性も考え断りました。姉から姪っ子が私に会いたがっていたのに残念と返信をもらい、断ってしまったことに罪悪感を抱きました。小さい子二人抱えての遠出も大変だと想像できます。他にも流産確定時、旦那さんに申し訳ない気持ちでいっぱいになったり、通院で仕事を休んでしまうときや残業、休日出勤を断るときも心がモヤモヤしてしまいます。自分を犠牲にしてまで相手に合わせてしまう性格にも疲れてしまいます。なぜ罪悪感を抱くのか、この心理が自分でもよくわかりません。いろんな角度から物事を捉えられる大輝さんの意見が聞きたいです。はい、というね、メンバーシップの匿名さんからのね、レターをご紹介しました。相手からのお誘いや頼み事を断った時などになぜか罪悪感を抱いてしまいます。心がモヤモヤしてしまいます。うん。自分を犠牲にしてまで相手に合わせてしまう性格にも疲れていますというね、ことなんですけども。ありがとうございます。うん。まあ、この匿名さんね、その、断った時に罪悪感を感じてしまう。ね、ちょっとしんどいなって思うぐらいそういうね、気持ちになってしまうっていうことなんですけど、一方で断れてるっていうのは、ね、ちゃんと自分を大事にしてる証拠なのかなって思ったんですけどね。こう、罪悪感が嫌やから、断れないとかね、休めないとか、ってなると、 もうしんどいと思うんですよ。やっぱり限界がね、いろいろあるので、断ることを避けるために自分を犠牲にする。まあ自分を犠牲にしてまで相手に合わせてしまうっていうことで、断れないっていう時ももしかしたらね、いろいろあるのかなっていうのも思うんですけど、でも、一方で、断りたいなっていう時は、ちゃんと断れてる自分もいるじゃないですか。お休みもできるし、お泊まりのね、お誘いも、こう、自分をちゃんと優先させてあげて、断れてる自分も確かにいる。うん。ので、匿名さんは、こう、罪悪感を感じるっていう面ももちろんあるんですけど、ちゃんと自分のことを優先して、自分のやりたいことを、やりたいこと、あるいはしたくないことにも目を向けてあげる。うん、そんなことが、できてるのかなっていうふうには、思いました。素直にね。でね、一つお聞きしたいなと思ったんが、罪悪感ってね、どんな感じなんでしょうか。わかりますよ。罪悪感があるっていう。ただ、その罪悪感っていうのは、まあ、感情ですよね。気持ちですよね。気分。罪悪感がある。で、じゃあ頭に思い浮かんでくることって何かあったりします？罪悪感を感じた時に、例えば、まあ、申し訳ない。まあ、申し訳ない罪悪感と同じかもしれないですけど、申し訳ないっていう気持ち。迷惑をかけてしまったとか。仕事を休む時も、こう仕事を休んでいては、何やろ。自分が認められないとか、評価されないとか。クビになるんじゃないかとか。わからないですけど。流産確定時、旦那さんに申し訳ない気持ちでいっぱいになった。申し訳ないっていうね、気持ちが出てきたってことなんですけど、それって、この匿名さんにとってはどういうことなんでしょうか。もしかしたらね、この匿名さんの中で、断るとか、まあ、流産っていうのはその断るとはまたニュアンスは違うとは思うんですけど、まあ自分のせいでっていうニュアンスなんですかね。で、人に何かお願いをしたり、まあ迷惑をかけたり、自分の負担を代わってもらったりすることっていうのが、匿名さんにとってはもしかしたら何かに紐づいている、断るイコールなんとかみたいな、まあ良くないことに紐づいていらっしゃるのかなっていう気もして、だからこそ断るのが罪悪感ね。そのまあ考えとか思考とか想像が事実かどうかっていうのはさておき、まあ何かそういうちょっと良くないものと紐づいていて罪悪感なんかなっていう気はするんですけど、まあ、なぜ罪悪感を抱くのかって気になるかもしれないですけど、まあ、そこ、何か出てきたら、そのなぜかっていうところに目を向けてね、考えてみるのも一つかもしれないですけど、まあ、あまりね、なぜ罪悪感を抱くのかっていうのにとらわれなくてもいいかなって、そこ気にしすぎなくてもいいかなっていう気もするんですよ。要するに匿名さんは、もうなぜ罪悪感を抱くのかさておき、こう、あんまりね、必要以上に罪悪感を抱いて、もやもやしたりするのがなくなったら、良さそうじゃないですか。人からの頼み事とかも、もちろん受けることもあるし、でも断ることもあるし、で、断るときに、あんまりこう、思い悩みすぎずに、スパッと断れるし、スパッと引き受けれるしっていう、ね、軽々しく、軽々しくって言ったらあれかな。まあなんかこう、あまりいろんなものを背負わずにね、人のこととか仕事のこととか背負わずに、ちゃんと自分のことも優先して、断れるし、引き受けられるしっていうね、姿になれたらいいのかなって思うんで、なんかそこになぜ罪悪感を抱くのか、この原因は何なのかっていうのは、まあなんか、関係ないというか、要するにその罪悪感にあまり引っ張られずに生活できたらいいのかなって思うので、こうなぜっていうのを注目してみてもいいし、逆にもうなんかようわからんかったらそこをなぜかっていうのは忘れて、 どうしたいかっていう部分に目を向けてもいいかもしれないですよね。で、もう一つね、匿名さんにお伝えしたいのが、事実とこう想像のね、区別を、しっかりね、こう見極めてみてほしいなって思うんですよ。例えば、姉からのお泊まりのお誘いを断ったっていうことについては、姉からは、まあ、その姪っ子が私に会いたがってたのに残念っていう返事をもらったってことなんですけど、これは、まあ、姪っ子ちゃんが、まあ、おばちゃんですよね、親戚のおばちゃん。まあ、おばちゃんって言ってしまうのはなんかちょっと年齢的に。不釣り合いな表現かもしれないですけど、まあ、家族関係、親族関係で言ったらおばちゃんですよね。親戚のおばちゃん、お姉ちゃん、ね。に、会いたいなーって思って、会えるかなーってね、お泊まりバーバンとこ行こうねーって行けるかなーいう話してて、お姉ちゃんにも会えるかなーみたいな話してたけど、行かれへんねやーっていうことで、会えるかなー思ってたけど残念、会いたがってたのに残念っていうね。ああ、会えたらよかったのになっていうことなんですけど、事実はこれだけですよね。会いたがってたけど会えなくて残念っていう。これは別に匿名さんが、なんか、なんやろな。人でなしでもろくでなしでとか、そういうわけでもないし、単に会えなくて残念っていう。逆に言うと、会いたかったな。会いたい気持ちがあったよ。楽しい時間過ごしたかったよっていうね。そういうメッセージじゃないですか。うん。なので、確かにね、断ったっていうことではあるんですけども、単に、お姉さんも、めいっ子さんも会いたかったよっていうことだと思うんですよね。で、匿名さんも、姉やめいっ子に会いたかったっていう、二人とも会いたかったけど、匿名さんが通院とかね、いろんな体をね、いたわりたいっていう気持ちが事情があって断りましたっていう事実はそれだけなんですよね。とか、休日出勤断ったりするのも断る権利ありますから、労働者は。ね、残業したくない。ね、断っていいですよ。ね、で、事実としては、まあ、通院されてたりね、いろんなプライベートとかも含めていろんな事情があるわけで、その事情を考慮して仕事を休むね、休む権利あります。その権利を行使しました。残業もできない人はできないので、ね。休日出勤もできる人がね、やったらいいわけで、できない人は、まあ、やらなくてもいいじゃないですか。で、ただそれで、断ったよっていう、それだけなんですよね。だから病院にね通う必要があって仕事を休むっていうのもなんか別に無断でね休んでますとか勝手に休んでますじゃなくてちゃんと病院ね行くのでとかまあ通院のね欠勤の手続きをしたりとかあるいは有給をねもしかしたら使われてるかもしれないですけど有給の手続きしたりとかしてちゃんと通すべきものを通して休まれてると思うんですよね。でそれで休みましたっていう権利を行使して休みましたっていう事実はそれだけですよね。でも、申し訳ないなとか自分の仕事やってもらって、あれやなとか休んで、私ばっかり休んでもらったりっていうのは、これは匿名さんの、事実を元にした想像の世界なんですよね。で、こんだけ休んでる私はどう思われてるんだろうとか、例えばね、例えばですけど、人はね、考えてると、どんどんネガティブなことを、人はネガティブなことを考えるの得意ですからね。想像の世界にね、どっぷり使ってしまうとね、どんどんどんどんネガティブになっていきます。なので、ちゃんと事実と自分の想像の区別をしっかりするっていうのは、匿名さんに限らずね、僕もそうなんですけど、僕もね、勝手にね、考えてたらいろいろ想像しちゃいますよ。例えば、なんやろ。仕事とかやっぱ分かりやすいと思いますけどね。まあ僕らはやっぱフリーランスなんで、こう、収入もね、変動するし、仕事も自分がやったら自分に返ってくるけど、やらんかったら返ってこうへんし、で、やったらやっただけ成果が出るっていうもんでもなかったりして、なかなか不安定な、ね、やっぱりフリーランスっていう、職業なんですけど、例えばだからもう、このスタンド FM とか今配信してますけど、うわ、聞いてくれる人が全然おらんかったらどうしよう、聞いてくれる人が増えなかったらどうしよう、とかね、なんか数字を見ちゃうと、やっぱり わ、このまま増えんかったらどうしようとかね、このまま誰も聞いてくれんかったらどうしよう、え、じゃあもう収入もなくなれば知名度もなくなって仕事もなくなってもう誰も渡辺夫婦のことなんて忘れ去ってしまったらどうしようとかね、あ、そうなったらもう路頭に迷うのかなとかね貯金も全部尽きたら、どうしようみたいな、とりあえずバイトして食いつないでいくしかないかなみたいなじゃあもうどっかの会社にもう再就職今から頑張った方がいいかなとかね悪い想像というか、いくらでも自分の想像の世界って悪い方に悪い方に行けるんで、でも事実って今こうやってリスナーさんとして聞いてくれる人はいるわけで、渡辺夫婦のこと好いてくれる人もいるし、まあ収入とかもねやっぱり不安定ではあるんですけども、別にこう明日明後日食べていくもんがないってわけでもないし、堅実にねやってきてるし、こう未来に向けて、あるいは今やりたいことに向けてこう頑張ってね取り組んでたりもするんでっていう事実がちゃんとあるわけで、そうだから事実と想像をちゃんと区別しましょうっていうのはね、まあ大事やったりもするわけですよ。勝手にねどんどんネガティブに考えていきますから、人っていうのは、はい、っていうのがまあお伝えてか、まあ思いついたことでもありますね。あとまあ匿名さんね、ちょっと、うん、姉にはねリューザー妊活のことは話してませんっていうのを過去書きでされてて、なんか、あ、話してないんやっていうのもね、ちょっと、僕的にはなんか引っかかったんですけども、まあ、話したくない事情が終わりなのかな。まあ、だから余計に姉からすると、匿名さんの事情がやっぱり分かってないんで、こう、配慮してくれないですよね、その辺もね。で、ちょっとなんか、その辺のコミュニケーションもミスマッチで、怒ってるのかなっていう気がしたし、まあ、あと、流産確定時旦那さんに申し訳ない気持ちっていうのもなんか、どういう気持ちやったんかなって。で、決してね、その、ご事情は全然聞いてないですけど、流産することって、匿名さんのせいではないですからね。匿名さんが良くない人やからとか、なんか、ダメな振る舞いをしてたからとか、悪い人やから流産しましたとかじゃ全然ないですから、これはもう原因なんてわからないと思いますし、なんなら誰のせいでもないっていうことだと思うんですけど、まあ旦那さんに申し訳ないっていう気持ちが出てきた。まあその辺もね、こう旦那さんとどういうね、コミュニケーションを取られてるのかなっていうのも思ったんですけどね。まあまあ、それはさておき。まあ、事実と想像の区別を、しっかりしてみるっていうのはどうかなっていうのと、あとは、聞いてみるっていうのも一つかもしれないですよね。どれが事実でどれが想像かわからなくなったら、思い切って本人に聞いてみる。例えば、姉と姪っ子のお誘いの件で断って罪悪感があって、なんか自分の中に出てくる心配事があったとしたら、本当にそうってね、相手に聞いてみるみたいな。これね、僕とユミハーンの中でもちょこちょこありましたね。まあこれ勝手に、あ、でもまあ放送で喋ったことあるかな。まあ勝手にエピソードとして紹介するのも、まあこれぐらいやったら多分大丈夫だと思うんですけど、こう、ユミハーンの中で、まあ僕がやっぱこう離れてしまうんじゃないかっていう想像というかなんか根底が、こう、まあ根強くあって、離れてしまうっていう思い込み。そう。だから何かがあった時に、こう大輝くんは僕、大輝くんは私の元から離れるんじゃないかっていうなんか深いところでね、そういう想像というか思い込みがあったりしてて、で、何かの時に不安になったりするんですよね。で、不安になった時に、まあ最近はね、深く話し合いしてる時にそれが出てきたら、直接聞いてくれたりします。え、大工は私から離れたりするみたいな。これ聞いて離れたいって思ったとか。私がこうしたいって言ったら大工は離れるみたいな。っていうのを直接聞いてくれることがちょこちょこあるんですけど。で、それを聞かれると僕は、いやいや、別に離れへんよ、つって。これまでと変わらんよって言って、あ、そうなんや。じゃあ安心って言ってくれるんですけど。そう、だからユミハーンの中には、 私がこんなことしたらもう大事な人が離れていってしまうかもとか、私のこと見捨てちゃうかもとかね、いうのがいろんなところで紐づいて思っちゃったり、その思考で出てくる分には分かりやすいんですけど、頭で考えてなくてもっと深いところで無意識っていうか潜在意識っていうか、なんかそういうレベルで思って、そういうね部分に引っ張られてたりすることもあって、で最近はその自分を自覚できるようになってきたし、こう認められるので、こうあえてもしそういう想像とか不安が出てきたら、もう僕にね直接聞いてくれるようになったんですよね。で聞いてくれると、いやそんなことないよとか言えるじゃないですか。だからこう確認し合えるんですよね。あ、これは私の想像やったんかみたいな。大輝くんが離れてしまうんじゃないかとか、見捨てられるんじゃないかっていうのは私の勝手な想像やったんや、ほな大丈夫ってね、こう整理できるじゃないですか。だからまあこうなんか不安に思ったり、もしかしたらこうかも、ああかも、どうかもって思ったことは、自分で言葉に出すっていうのでも一つ客観的に見れるし、相手にね聞けるようやったら聞いてみるっていうのも一つですね。こう、今どう思ったとかね、今どんな気分とかね、聞いてみると、別にみたいなこともね、結構あるんですよ。もう、うわ、やっちゃったとかね、うわ、こう思ってたどうしよう、うわ、もしこうやったどうしよう、うわ、こんなこと思われてへんかなとか言ってね、心配にいろいろなるんですけど、人間関係って。でも、当の本人に聞いてみたら、何のことみたいなことも結構あって、聞いてみるっていうのもね、一つ。それこそ想像と現実を区別する。想像では、うわーやばい、こんなことしちゃった、あんなことしちゃった、もしかしたらこう思われてるかも、どうしよう、どうしよう、どうしようってね、想像するんですけど、現実は、現実で、つまり相手本人の受け取りとしては、何のことみたいなこともあるわけで、ね。っていう。まあそんなことを思ったかな。結構大事なことですね。想像と現実。で、相手にね、聞いてみるとかね。まあ、匿名さんね、こう、ご自身の気持ちが一番大事なので、まあ僕はね、ちょっとこう、レターを受けて、想像したこととか、関連して思ったことを、わーっと喋らせてもらってるっていうのもあるので、なんか全部やらなきゃとかじゃなくてね、なんかこう一つ、あ、これいいかもとかね、いうのが気づきとしてね、あったら嬉しいなって思うんですけど、そうですね。まあ、こうしてね、レターいただいてありがとうございます。はい。じゃあ、続いてのね、方です。あ、この方ね、ちょっと僕が風邪ひいてたのもあって、結構1ヶ月ぐらい、ご紹介ね、ちょっとお待たせしてしまったんですけど、はい、お待たせしました。ラジオネームパンさんですね。鍋友ネームパンさんです。YouTube やラジオなど昔から渡辺夫婦を密かに推しているパンです。今回ご相談があり初めてメッセージしました。お、密かに押していたところをこうしてレター始めていただきありがとうございます。嬉しいですよ。私は20代で恋愛にエネルギーを使いすぎた結果、20代後半で疲れ切って恋愛と結婚を諦めたのですが、30代半ばで運命と思える人に出会い結婚に至りました。優しく大好きなのですが、私はもともと嫉妬深く、そんな自分が嫌で、こんな考えやめたいと思ってもできなくて毎日苦しいです。彼はお酒をよく飲むので、深夜や朝までは当たり前といった価値観の持ち主です。また女友達も多く、女の子と飲んでいることもよくあります。普段から連絡はまめな方なのですが、彼が地元に帰っている時などは連日飲み歩き、帰宅しても寝落ちしていたと言って連絡がなかったりします。たまに朝まで全く連絡がなかったり、このギャップがしんどいと思ってしまいます。彼は確かに優しいけど、なんというかうまく言えないのですが、言い方は優しいけど、結局自分に都合がいいのが透けて見えて、それも悲しくて。浮気しているとは思わないし信じたいのに、こんなことに一喜一憂する自分がとても嫌で、どんな風に考えれば彼に優しくできるでしょうか。ナイキさん、ユミさんのご意見を聞きたいです。はい、パンさんですね。レターありがとうございます。まあもう朝まで飲み歩くこともあって連絡がなかなか返ってこない。どこで何してるかもよくわからんっていう日があるんですね。どれぐらいあるんかな。結構あるのかな。 まあ、よく飲むので、あでも毎日苦しいですとも書かれてますね。こんな自分が嫌で嫉妬深く。まあ今回ね、もしかしたら例としてお酒の話、その飲み会の話抱えてますけど、飲み会以外でも嫉妬深く考えてしまう場面は、ある、多分あるんでしょうね。でももう毎日レベルで、わあ、こんなことまた思っちゃった、こんなことまた嫉妬しちゃったっていうシーンがいろいろあるのかな。一喜一憂する自分がとても嫌で、どんな風に考えれば彼に優しくできるでしょうか。彼に優しくしたいんですね。こう、疑り深くね、彼のことを見るんじゃなくて、嫉妬深く見るんじゃなくて、一喜一憂せずに、まあ彼のことを、なんやろな、まあある意味安定して、見守っていて、優しく接したい。ですね。で、このレターではね、彼のその飲み会やめてほしいですとか、飲み会はいいけど、朝まではやめてほしいですとか、もう女とは飲まんといてほしいですとか、そういうことはね、全然書かれてないんですけど、どうですか？ぶっちゃけ飲み会行くの嫌じゃないですか？もう女友達と飲むなやボケって思ってないですか？わかんないですけど。いや、なんかね、このレターでは全くそれが書かれてなくて、いや、そうそう。いや、確かにね、その飲み会は人の勝手やし、でも浮気はね、そらダメだと思うんですけど、もちろんね、浮気不倫はね、そら、まあ、それがオッケーなご夫婦もいるのかもしれないですけど、まあ、ね、ダメじゃないですか。でもまあ、これもね、だから、どこまでオッケーっていうレベルなんですけど、話なんですけど、まあまあ、女友達とかね、女性がいる飲み会とかもまあ、あるじゃないですか。で、それを許容したい。そんなオッケーやけど、嫉妬をやめたい。いちいち嫉妬したくない。ね、こんな考えやめたいっていうのはあるけども、でも、飲み会行くなやボケとか、朝まで飲み歩きは何しとんじゃとかね、女いるところに行くなやって、なんかそもそも思ってないかなと思って。全く思わないですか？いや、それはもういいんです。私の嫉妬が問題なんですって感じですか？それとも飲み会行くなやボケっていう気持ちはありますか？僕はきっと、行くなやボケもあるんちゃうかなと思って。で、それいいんですよ、別に思っても。朝まで何しとんじゃってね。なんか連絡、いや、せめて連絡せよと。あ、そうそう、せめて連絡せよっていう。なんかもう、子供ちゃうねんから、大学生ちゃうねんから、もう、まともな飲み方ちゃんとせよと。連絡ぐらいしろよと。結婚しとんねんぞと。奥さんのことちゃんと、ね、心配させへんように、ここにいるとか、どこにいるとか、何時に帰るとか、ね、寝落ちしたとかね、潰れてたとかじゃなくて、ちゃんとね、そこせえよって、思って、まあ、ワイやったら思いますけどね。僕が逆の立場やったらね、僕の場合はね、それぐらいちゃんとせえよと。まあ、そら飲みに行くのはさ、自由やし、そこまで言わんけど、ちゃんとそら節度を持って、やりなはれよっていうのは、思うけどね。もしね、そういう自分を、それすら思っちゃダメだって思ってたら、余計しんどいかなって思うんですよ。だから、パンさんは、まず、その、飲み会行くなやボケってね、女と飲むのや、カスとかね。ちょ、言葉悪いですけど。朝まで飲んで潰れてて連絡できひんとか、ふざけんなや、クソが、みたいなね。って思っていいですからね。それを要求する権利もね、ありますから。奥さんですし。ね。もちろん、人それぞれの人生なんで、あれしなさい、これしなさいって強要はできないんですけど、所詮他人は他人なんで、夫婦でも。でも、まあ、家族で、一緒に生活してて、ね、パンさんにも関わることじゃないですか。だから、ちゃんとこうしてほしいな、ああしてほしいなっていうのは、まあ、言ってもいいし、思ってもいい。ただ、言ったからといってやってくれるとは限らんし、その、自分は自分、夫は夫っていう認識もやっぱ大事なんで、 そこはやっぱり線引きも必要なんですけど、うん、でも、なんかもう、だらしない飲み方しとんじゃっていうのは、思っていいですから。うん。そこはね、怒ってもいいんですよ。で、レター読んでるともしかしたら、そういう話し合いもね、今までしてきたんかなっていうのも察するんですけど、なんやろ。あ、そうそう。彼は確かに優しいけど、なんというかうまく言えないですが、言い方は優しいけど、結局自分に都合がいいのが透けて見えて、それも悲しくてってあるんですけど、多分あんまり通じなかったんかなって思って、なんかほんまは早く帰ってきてほしいとか、っていうのは言ったかもしれんし、ちょっとやんわり伝えたかもしれんけど、彼は残念ながら、飲み会やめる気全然ないですよね。うん、それがまあ自分に都合がいいっていう風に受け取られてんのかなって思うんですけど、飲み会やめる気ないし、飲み歩きやめる気ないし、朝まで飲むのも好きにさせてくれって思ってるやろうし、別に女友達もそりゃ仲いいねんからええやんけってね、別に浮気してるつもりも全然ないし、それは大丈夫ってね本人は思われてるんで、やめる気ないですよね。多分ね、そういう部分が都合がよく見えるのかなって思うんですが。いや、そうなんですよ。彼は多分ね、やめるつもりないんですよね。うん。まあ、じゃあどうするってことなんですけど。まあ、これもね、さっきと同じく、やっぱり現実と想像の区別っていうのはしっかりした方がいいかもしれないですよね。現実は、もう彼はだってもう飲み歩きマンで、連絡しないマンなんで、うん。飲み歩くのは当たり前やし、連絡来ないのも、まあ、ある意味当然じゃないですか。そう。だから、事実としては、彼が飲みに行って連絡が繋がらないっていうことなんですけど、そこから何を思うかっていうのは、パンさんの想像になってくるんで、あんまり想像の世界に、こう、お付き合いしていくと、疲弊しますし、どんどんどんどんネガティブなことを考えちゃうので、やっぱ現実と想像の区別っていうのは、こう自分の意識でこう区別する、うん、っていうのも大事ですよね。あと僕がなんとなく思ったのは、パンさん自身がちゃんと夫がいなくても彼がいなくても自分で楽しめてるかっていうところ、まあ、彼と一緒にいるのがね、すごく居心地いいかもしれんし、大好きな時間やとは思うんですけど、まあ飲み歩いたりもするわけじゃないですか。で、その時にパンさんも例えば一人でちゃんと充実した時間を過ごす。まあ飲みに行ってる時だけじゃなくても普段からね、充実した時間を過ごしてたり、お友達とか、自分も他の人と交流して、楽しい時間が過ごせてたりとか、自分の生活を充実させるっていうのも大事かなって思ったんですけど、そういう意味で言うとパンさんは、どうですか？夫がいなくても彼がいなくても彼は関係なく自分は自分の人生として楽しめてますか？うん。そういうねところも結果的に大事になってくるかなっていうのも思いましたね。まあパンさんね、なかなかちょっともう勘弁してくれよって思われてるかもしんないですけど、クソガって思えたかったらクソガで OK なんで、うわ、もうちょっともうしんどいなと思ったら、もう一旦もうこのクソ野郎がって言って吐き出してみると、意外とスッキリしたりとか、なんかこう、想像の連鎖がちょっと断ち切れたりとか、あるいはもう逆にめちゃくちゃ悪いこと想像しまくって、ほんまにそうって思ってみんなも一つかもしんないですね。とことん悪いこと考えてみるみたいな。まあ、ちょっとだから、まあ、いろんなね、アプローチがあると思うんですけど、現実と想像の区別をつける。うん。自分のことをちょっと客観的に見てみる。とか。あるいは、自分の人生を自分でしっかり楽しむ。一人の時間、あるいは友達、夫、彼じゃなくて、別の人との楽しい時間がしっかりある。充実してる。まあ、楽しいだけじゃなくて、打ち込んでるものがあるとか、そういうものでもまた、捉え方、見え方も変わってくるかなって思うんで。うん。まあ、とにかくね、こんなことに一喜一憂する自分がとても嫌でってあるんですけども、まあ、決してこんなことではないかなって思うんですよ。妻を差し置いて朝まで飲んだくれてたりとか、連絡も返ってこうへんっていうのは、決してこんなことではなくて、何しとんじゃって話やと思うんで、何しとんじゃで、自信持って何しとんじゃって、 怒ってください。怒ってくださいというか、その本人に怒ってももう都合のいいことしか言わないのであれですけど、怒りたいときは怒ってくださいね。怒って OK なんですけど、こんなこと思っちゃダメだってその自分すら抑えてしまうっていうのはちょっとしんどいかなって思うんで、自分の心の中で何を思うが自分の勝手じゃないですか。まあ、書いてみても叫んでみてもいいんですけど、うん、ちょっとなんかああむちゃくちゃすんなって思ったら、うわなんかもう不安でもうしんどいわってなったら、ちょっとそっちに振り切ってみるのも一つですね。はい、パンさん初レターありがとうございます。頑張ってください。応援してますよ。というわけで今回の放送以上なんですけども、まあ、沖縄のねちょっと情報もしありましたら、よかったらコメントとかレターで教えてください。あと相談とかね、ご質問、なんかこんなことで喋ってみたいなね、ライトなリクエストも大歓迎ですので、レターでね、募集しています。よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の放送でお会いしましょう。